時刻は10時5分を回っています。ここからは市役所からこんにちはのコーナーをお送りします。今日は毎月最終月曜日、釧路市長海老名博也市長にご登場いただきます。海老名市長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
市長とはちょうど今月の中頃のドンパクでお会いしまして、はい、
ね、いや盛り上がってよかったよね。
すごかったです ね、
うん、
ね、
寒くなるかなと思ってたけど、うんうん、素晴らしいね、天気 で、ね、あれは最高だったな。
そこまで本当寒くならずね、ちょうどいい気温で、
うん、ちょうどね、鳥取と湯沢 の、はい、まあ、あの60周年のね、姉妹都市の提携で、まあ、両市長をはじめホーム団の皆様に来てもらっていたんですけど、
はい、
もう最高だったってね。
あ、
はい、みんな本当に喜んでくれましたね。
移住者が増えることを期待したいですけれども、さあちょっと今日話題多めですのでね、
はいはい、
行こうかなと思うんですが、まずはどんなお話でしょうか。は
い、ちょっとね、前半はちょっと重たい話題というか、はい、いうことなんですけど、
ね、
まあね、まずあの、まあ、交通安全というか、うん、本当にこの今月ね、立て続けに2件交通死亡事故が、まあ、あの発生して、
うん、
まあ、あの3名の尊い命が、まあ、犠牲になったということですよね。まあ、あの最初は10月の17日、うん、あの市立病院のまたこの駐車場内で ね、
でね、
本当4歳の女の子、
うん、
その方が、まあ、乗用車にはねられというか、またね、そういう形の中で亡くなったということで、まあ、あのその日すぐね、市立病院の方でもね、あ、まあ、駐車場の安全対策ということで、すぐ、人も配置するとか、うん、合わせていろいろな、対応をね取ってきたところですよね。あの安全策作ったりとかこうやってきまして、まあ、その後あの警察公安委員会、うん、そちらの方からもいろいろな助言いただきながらですね、注意喚起の看板でありますとか、まあ、あのそういったことを行って、あとやっぱりまあ歩行者通路ね、こういった路面表示とか、これを分かりやすくするとか、まあ、今現在準備進めているところでありますけど、本当に残念な気持ちでいっぱいですよね。まあ、あのやっぱり何と言ったらいいんでしょう、この人と車ね、もちろんあの車は利便性高いから、人のために車は必要不可欠なものということはあるんだけど、うん、だけどもやっぱり人と車が同じエリアの中にいるということは非常に危ない形になりますよね。
うん、
僕もあの交通安全の時いつも言ってるのが、交通事故っていうのは人災 100% 人災であるって言い方してるんですよ、
うんうんうん、
ね、人が起こすものだと、うんうん、ということは、人災であるということは、これは、絶滅、ね、ゼロにすることはみんなが注意すればできるよね、
う
ん、
そうですね、
ということでね、こういう話してる、うん、だけどもう一つね、この人災だっていう中には人が行うことだから、だから 100% もできないよねっていう難しさもあるんだよね、
う
ん、
だってもう運転しないまでいかない
と、どうなの、そうなっちゃうの、
ゼロにはならないから、ね、
そうそう、となるとそこの中でいろいろなルールだとか、うん、こういったものをしっかり、作っていき、環境というものを整えていきだよね、こういった形を進めていかなきゃいけないんだろうなということでね、まあ、確かに、まあ、車道と歩道とかこうね、ある意味、しっかり分けていくということもある、その時にやっぱり駐車場というのもね、そういうようなことをやっぱり考えていかなきゃいけないことになるのかなと、
うん、
つまり人と車ね、やっぱり車の入れないエリア、そういったものを確保していかないとやっぱり危ないし、合わせて人がしっかりと、うん、歩けるそういったスペース専用のこういったものをね進めていくとか、こういったことをねやっぱりしっかり進めていかなきゃいけないよねということでね、
うん、
まあ、これ本当にね、体調悪いし、そういった中で玄関口までね車で行ってすぐ、この気持ちも分かるよね、
うん、
となった時にそういったものをどういうふうにね、そんな対応していくかということをね、これ進めていかなきゃいけないもので、大変重たいんですけどね、今こういうねところね、ちょっとね、 まあ、公安警察とも相談していきながら、まあ、ちょうどあの病院の方はこれからね新棟の建設等々もあります、うんうんうん、まあ、それまで安全対策しっかりできることは行っていきながら、そういったこともねちょっとなんていうの議論の中身に上げていきながらね対応をねしっかりまた進めていきたいなというふうに思っております。
はい、
まあ、もう一件、ちょうどねそばのハルトリー
な
の
そうなんです
、すぐそこなんですよ、
はい、
ね、これ車道をね歩いてて高齢者の方お二人がね、まあ乗用車にはねられたということがあったわけでありまして、うん、まあ、本当に、こういったところもねやっぱりいろいろこう対応策というのを考えていかなきゃ、まあ、注意喚起はもちろんこういったことをしっかり進めていくことはありますけど、やはりこれも、まあ、まずはそういったところをしっかり進めていきながら、あとどんなね環境をね進めていきましょうというね、ここもちょっとすごい考えておりますよ、
はい、
バスとねバス停とね横断歩道の関係、
うん、
どう作っていくかとかね。
そうですね、
いやこれ本当にねヨーロッパなんかで、うん、例えば交差点あるじゃないですか、はい、あそこなんかはなんていうのギャップっていうの、その車がスピードを出せないように山になってる、山っていうか、
はいはいはい、
出っ張りっていうかそのギャップね、こういうのが全て作られているっていう、はい、こういうそういう中でだから車が通った時、うん、そういったところではスピードを出せないように、
出せないように、
うん、まあ、日本でもそういったね通学路とか、
そうですね、
そういったところの議論っていうのが出ておりますけど、基本はさ車通りやすいように作ってますよね、
うんうんうんうん、
こういうね部分通りやすいとこと横断歩道だけど、まずは例えば市街地の中ではそういった意味ではスピードが出ないっていうか、うん、そうしないとね逆に言うとそのギャップがあったら乗り越えなきゃいけないで、
うんうん、
こういうねやり方とか、これ本当に安全性の確保とこの利便性をどういうふうに持っていくかということがね、深いね、またいろんな相談しながら進めていく形だと思うんだけど、世界のいろいろな例も見ていきながらこれやっていくってこと重要ですよね。
うん、本当にね痛ましい事故がちょっと連続して続いてしまいまして、
うん、
逆になんかこの犠牲がなかったらこういう話になってないっていうのもちょっと悲しいとこですよね。
いやまあそうなんですよね、うん、どうしてもね常にいろいろな起きた時にいや自分たちの町の中では地域ではどうなんだろうねっていうねこのような考え方持っていくことが必要なんですけど、どうしてもね離れたところみたいな形の中で見てしまってるとちょっとあんまりもうちょっといろんなことがここに置き換えたらどうなるんだろうっていうね、まあこんな考え方で進めていかないとまずいな、まあ、まずはしっかりとねこの交通ルール守るっていうか安全意識こういったものを高めていくっていうことがまず必要不可欠なことなんですけど、
はい、
その中でいろいろなね、事例というものを出していきながらやっぱり人が起こすものでありますから、
うん、
まあ、みんなで考えていくこういった場面というのはねやっぱり必要不可欠だなと、うん、このように思ってますね。
はい、分かりました、
はい、
さ続いてもですねちょっと救急車の話題ということなんですけれども、
そうなんです、
はい、
ここもですね救急車の方ですね、
はい、
救急車の方の、まあ、出動件数ということでね、
はい、
お話をさせていただきたいと思うんですけど、やっぱり年々ね増加してきてるんですよ、まあ、人口減少ということはあるんだけど、まあ、高齢化ということもあって、まあ、それとねどんな関係になってるっていうところまでは明確にはなっていないんですけど、だいたい例年ですね、まあ、8500件ぐらいのところからどんどんどんどんこう上がってきまして、
はい、
去年はね1950件、約1万1000件という形でありまして、はい、ぐっとねこうやっぱ増えてきているんですよ ね、はい、まあ、そこでこの増えてくるということになりますと、この救急車119番ですよね、この通報を受けていくと、その現場から、まあ、一番近い救急車それが、まあ、出動するっ というこういった仕組みになっているんですよ、はい、で救急車はどのように整備されているかというと、まあ、一つの目安みたいなものが、まあ、8分ぐらいで到達できる感じの中でということで、うんうん、まあ、旧釧路市内その中では4つの場所がありまして、そこから向かっていくと大体そのままで行けるね、はい、という形。そして、まあ、あの音別1台消防のあれですから知らぬかも一緒ですから、うんうんうん、知らぬか。そして阿寒本町阿寒湖畔ということで計8台という形の中でね、はい、まあ、配備されてるんですよ。ところがその中で一番近いところで連絡取るという形になってますけど、例えばそこが出動してると、ね、空いてるところが
そうです、ね、
うん、行きますと、まあ、もうちょっと時間がかかるということになってしまって、うん、まあ、今だいたいねですから、まあ、配備的には計算上はね、8分ぐらいで行くようになってるんですけど、やっぱり10分超えるぐらいの、うん、形の時間、こういった時間がね要するっていう形にはなっているっていうことでありまして、はい、これ全国的にそういった形になっているんですよね。合わせてこれホームページの方でもね、示させていただいてるんですけど、救急車利用された方々の、まあ、その中身どうなってんだろうと、つまり軽症とか中症とか、うん、まあ、重症とかこういったケースでいきますと、まあ、1万1000件ですね、令和4年22年の例で言いますと、大体その中の、ね、軽症という方が大体 36%、はい、約まあ4000件ぐらいですね、うん、そしてやっぱり 中症中程度この方がまあ 54% で約半分以上、うん、はい、そしてまあ重症という方がやっぱり1割 10%、うん、こんな形なんですよね、うんうんうん、そして、軽症の中の、まあ、約4000件の中のそのうちの、まあ、1割ぐらいが全然何でもなかったねっていう感じで、うんうんうん、いる、まあ、こんな実態なわけですよね、うん、まあ、全国的にもですね、その救急車このね時間がかかったり、まあその後の病院をね探すのにもっていうのもあるけど、我々都市の場合はそれはね、各病院が本当にご協力いただいて、それはその課題はないんですけど、まあしかし時間の問題、こういったのは出てきますよね。で全国でそういったいろんなケースの中で言われているのが、まあ、病院行くのに交通手段がないから救急車呼びましたとか、うん、あとね救急車で受診すると早く見てもらえるっていうか、うん、今どうしてもほらかかりつけ医があったら順番紹介制、うんうん、こういうね、はい、ああというね、これがまあ全国でこう言われていることで、
う
ん、
そうですね、
まあ、ただうーん状況ね判断というのはここでは分かりませんからね。
そうですね、
重たいとか軽いとか
言ってしまうと行かないと、
そうなの、
分からないんですよね、
ま、これがありますからね、そういったね部分とこれやっぱりねしっかり対応していかなきゃいけないものですし、ね、そこでちょっとねいやーと言って、我慢しててそれでね重症になっちゃったら大変な、うん、こともあるし、まずはそのためのね、うん、救急車重症の方を救うって言われるけど、やっぱりねどのような方でもね分かりませんからね、
うん、
お医者さんに診てもらわないと
ですね、
というようなね状況になっているっていうね実態がありまして、はい、まあここもね非常に難しいね、デリケートなね問題がたくさん含まれてるけど、まあ、実態今はそんな形になってるっていうね、うんうん、ことをねちょっとお話ししようと思ってこの話題も出した出させていただいたところであります。
はい、わかりました、まあ、まずは皆さん適正な利用をですね、はい、救急車お願いいたします、はい。